こうして二人は幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし、よかったねー、よかったよかった。まあ幼なじみからこうね、ずーっと友達で結ばれましたよ。これがハッピーエンド以外の何になるでしょう。何にもなりません。ハッピーエンドなんです。いやー、よかったよかった。ものすごく何でしょう、ストレートな作品でしたね今回は。鳥闇さんの作品4作目ですけれども、一番最初はね、ちょっと冷やゾクッとする感じで、いやあれはあれで幸せなんですよ、大丈夫大丈夫、ただ病んでるだけで2作目はあの後2人は一体どうなったんだろうなって思うような、ちょっとこう逆に続きが気になるよね、2人はまた出会うことはあるんだろうかみたいな話で、3作目はいや結ばれはしたけど本当の意味で一緒になることはないんだよなっていうお話で、そして今回ですよ、ようやくもうなんかこういう言い方が合ってるのかわからないけれども、ノーマルカップリングです。はい、鶴見響役の夏峰いろはです。ここまで聞いてくれてありがとうございます。フリートークです。もう始まってましたけどね、ずっと話してるんですけどね。今回の響ちゃんは、まあ私が演じるっていう意味でも珍しいボーイッシュキャラですね。今までに全く演じたことがないわけではないですけれども、そうですね、ちょっと珍しいかもしれないですね。言葉遣いとかもちょっとなんとかなんだよなとか、バカとか殺すぞまで言いましたよこの子ただまあそれぐらいね、聞いているあなたとはとても、気心知れた仲でも、そういう気心知れた仲の相手と、なんだろう、好きです、付き合ってください、そして、3ヶ月ぐらい付き合った後にいよいよですっていうのではなくですよ、もうなんかこう流れでなりましたねみたいな感じのお話だったので、まあもちろんね、セリフの中で好きとか、あとはなんだろう、あれ、彼女になったとか、なんかこう最終的にはこう結婚するみたいなことを言ってたけど、いつ付き合うってなったのみたいな私は響ちゃんを演じながら、途中に出てきた響ちゃんのクラスメートみたいな気分でこのお話を読んでいたりとかしたので、もうなんかでしゃばりたいは違うな、もうそっと影から見守りたいんですけれども、あ、二人どうなるんだろう、ハラハラドキドキっていう風にね見ていたいななんて思うんですが、そう、皆さん、途中の会話パートでね、友達が渡したじゃないですか、あれを渡したんですけど、この二人あれ使いませんでしたね、おかしいですねいや、つけた方がいいんじゃないのかなって思うんですけど、まあフィクションですからねこれまでに私いろんなねヒロイン演じてきましたけれども、まあ大体のことがフィクションだしね、で片付けられるということを、ちゃんと学習しましたので強くは突っ込みませんが、せっかく渡したのにってはなりますでも友達もさ、まさか響とね、あなたが、まあそうなる、あの日そんな相談をされると思って用意していたわけではなく、彼女たちはカバンに忍ばせていたんだろうかってね。いや、私もこう少女漫画とか読んで、ちょっとお姉さんな少女漫画だとそういうのが出てきたりするわけですよ。そんな時にまあマナーだからみたいな感じで持ってたりするのもあるし、最近だとね、 まあ、ここ真面目な話になりますけど、こう性教育というものがね、きちんとされていて、これを持っていると安心です、安全ですっていうのを女の子たちも知っているから持っているっていうので、私の中では、納得いたしました、あのシーン。はい。さあ、今回の響ちゃんなんですけれども、まあ、毎回ね、この鳥闇さんの作品はお花の名前が、ヒロインの由来、ヒロインの名前の由来になっているんですけれども、今回は鶴日日草という、まあ、草とは書いてあるんですが、紫色の可愛いお花です。花言葉が幼なじみ、楽しい思い出ってことで、もう本当にぴったりな、花言葉だなと思います。で、このね、設定がね、台本の一番最初に書いてあるんですけれども、まあ、性格は勝ち気で、ピュアで、むっつりで、とか、女子にめっちゃモテる。クラスの、男子たちには男友達みたいと言われている。幼い頃から主人公のことが好き。好きなもの、恋愛小説、官能小説、あなた、までは、まあ結構、この作品の中に入れ込めてる。私自身も。まあきっと、こうやってボーイッシュな感じにしてるけれども、実は、乙女なところもすごくあってねっていうのは、きっと好きなものが恋愛小説だったりっていうところに出てるんだろうなって思うんですけれども、その後です。嫌いなもの、虫って書いてあるんですよ。これが私すごく意外で。ストーリー上は特にそれに触れてはいないんですけれども、もうこういうタイプの女の子って、その主人公のあなたと一緒に小さい頃、野山、野原を駆け回り、トンボ捕まえたり、どっちが大きいカブトムシ捕まえられるか競争だみたいにやったんじゃないかなって思ってたけれども、ここがなんかギャップというかね、響ちゃんの可愛い部分でもありますね。ただ考えてみると、私も兄と弟がいて、結構男の子遊び多くしてたんですね。で、夏休みなんかはザリガニ釣りに行ったりとかしてたんですけど、その時は普通に触れてたんですよ。じゃあ今触れるかって言ったら、ちょっと無理な気がするから、結構そういう子多いのかもしれないですね。昔は虫触れたけど、だんだん大きくなるにつれて怖くなってっちゃったみたいなタイプなのかなとも思ったんですが、まあ、ストーリーでは特に触れてないので、こんなに考える必要もなかったかもしれないです。はい。そして皆さん、今回、私、SE を一つ担当いたしました。さあ、どこでしょう？いろいろあったね、SE。エッチなシーンじゃないよ。正解は、あなたを平手打ちするシーンです。もう、なんか、どの角度がいい音出るかとか、手をね、叩いたりとか、自分の腕なん、なん、うんと、肘と手首の間ぐらいですね。をパチンってやったりとかして。どの音がいいかなって、いっぱいいっぱいパチンパチン、こう、耳の横でやったんですけれども、出来上がるまでどれが使われるかわからないし、聞いても私は、あ、この音は私の手のここの部分だななんて分かりゃしないので、まあいい感じの音になってたらいいなと思って、多分でも5、6発は 鳴らしたんじゃないかなと思います。あそこはいわゆる生音となっておりますので、皆さん痛い思いをしてくれたら嬉しいです。 ってことで、最後までね、お話を楽しんでいただき、そしてフリートークも聞いていただきまして、本当にありがとうございました。鳥闇さんの作品4作目となりますけれども、毎回違うヒロインを、毎回そう違うタイプのヒロインを演じられて楽しいなーなんて思うので、これからもね、もし、お世話になる機会があったら、ご縁があったら、またまた全然違うタイプになるかもしれませんので、皆さんぜひ楽しみにしててください。それでは、一番最初に戻って聞き直してもいいんだよ。 また幸せな 幼なじみとの恋愛を楽しんでもいいんだよ。さあ、もうボタンに手がかかっ、ボタン？ボタンとは？これパソコンで聞いてる？違うかな？スマホで聞いてる？わかんないけど。まあ、トラック1に戻る準備できてますか？できてますね。できてない人はレビュー書く準備できてますか？ できてますね。 OK です。それではいってらっしゃい。夏峰いろはでした。ありがとうございました。